自由民主党市議団田中正義。市の発展のために市内企業の育成と活用を。市内企業の活用について。問い。多くの市内業者から市が発注する工事等を受注する機会は以前より増えてはいるものの、まだ十分ではないといった話を聞く。いよいよ設計施工業者を募集する段階に来た新庁舎建設に関しては、市内業者が多くの仕事を受注できる機会であり、市の経済活性化、ひいては税収増にもつながる非常に大きな意義のあるものと考える。ぜひその点について配慮いただきたい。政策部長。非常に大きなプロジェクトであり、事業者の選定にあたっては、評価項目の中で地域貢献の部分を重要な位置づけとしていく。市内の事業者が、共同企業体、JV、ジョイントベンチャーという形だけでなく、下請けや物品の調達等で参加できる仕組みを定めていく。問い。全体的な配点のバランスの中で、地域貢献の点数の割合はどのようなものか。政策部長。技術提案、工事価格、地域貢献、企業実績といった4つのカテゴリーで合計100点満点で評価していく。このうち地域貢献と工事価格の提案については、同じ10点の配点としており、他の事例と比べても最高水準となっている。市内事業者の受注機会の向上に十分つながるものと考えている。田中、大手ゼネコンが主たる事業者になると思うが、市内企業と JV、ジョイントベンチャーを組むことについては、高い評価点をつけるべきだと考える。今後の市内事業者の仕事の受注において、良い先例になることを期待している。国分寺政策市民フォーラム、星逸郎。感染防止も生きがいもどちらも大切。公民館で管楽器を使わせてください。星、広めの会議室を4人で借り、ソーシャルディスタンスを保つ、換気も行う、と説明しても、管楽器が1本でもあれば、公民館の利用を認めてもらえない、との声が寄せられた。市、全国規模の組織、団体による感染予防ガイドラインが示されていることを、市は貸し出しの前提としている。管楽器を使用する活動についてはガイドラインがなかった。星、周辺自治体の対応はどうなっているのか。市、東京都公民館連絡協議会の加盟市のうち、隣接している小金井、国立、小平の3市は管楽器を使う場合であっても、利用を認めている。星、コロナ禍にあって、どのようにしたら市民活動を継続できるのか、この視点からの検討をお願いしたい。対面での練習は行わず、十分な距離を取る、といった他県の吹奏楽連盟のガイドラインなどを調べた上で、利用申請をされている。管楽器があれば一律にダメとするのではなく、すでに公表されている地方のガイドラインや飛沫実証実験を参考にして、公民館職員がサポートしながら、より効果的な予防策を共に作り上げ、その活動を支援していただきたい。市、昨日付9月2日で、全日本吹奏楽連盟が 感染拡大予防ガイドラインを発表した。これに基づき、利用者が感染防止の活動方針を作成した上で、市と協議し、市が貸し出しについて判断していくことになる。公明党、木島隆。コロナ禍の支援、市民へさらなる安心を。新型コロナウイルス感染症対策について。木島、介護、障害者福祉サービスの利用者のご家族が感染した場合の利用者の生活支援は、利用者、ご家族の安心につながる取り組みを。市、保健所の指示に従い、関係機関で連携して対応する。要介護者、障害者の状況を考慮しながら、短期入所施設の利用も含め検討する。木島、前回の一般質問で、福祉関係事業所への経済的な支援策を求め、市独自施策である福祉事業所応援特別給付金事業が始まったが、状況は、市、障害福祉サービス関係29法人と、高齢福祉関係82法人のすべてからご申請をいただいた。今後も必要な支援を検討していく。災害に対しての事前の備えについて。木島、昨年の台風19号の時、市のホームページにアクセスが集中し、つながりにくかったことの対策を求めたが、改善されたか。市、ヤフー株式会社との災害協定を活用し、アクセス負荷を軽減できるように改善した。木島、市民の命を守り、より早く避難等の判断につなげるために、大雨洪水警報の発表前に災害対策本部の設置も検討すべき。市、早い段階から協議を行い、準備していく。木島、コロナ禍の対応や複合災害への備えとして、市職員のテレワーク環境の推進を。市、国の方向性などを確認し、適正に対応したい。木島、その他に避難所の段ボールベッドの備蓄、野川の今後の安全対策等を質問しました。国分寺政策市民フォーラム、長谷部豊子。市民一人一人に寄り添った支援を。恋学母公民館エレベーターの早期設置を。問い、公民館利用者に対しての説明等の対応は。市、昨年5月、恋学母公民館運営サポート会議でご意見を聞いた以外、公的にはしていない。問い、エレベーター以外での見積もりは。市、代替えも、例えば階段に椅子式の階段昇降機の検討をした。課題解決に向けて様々な方法を検討している。サポート会議や利用者懇談会等でしっかり声を聞いて対応していきたい。外国にルーツのある児童生徒への教育の充実。問い、外国にルーツのある児童生徒数は？市、外国籍の児童生徒数は令和2年度、小学校46名、中学校10名。問い、学校での支援は？市、学級や学校で支援の内容等を検討し、本人や保護者と相談して、必要に応じて、日本語指導員を派遣して指導している。意見、国際協会でも日本語学習サポーターを派遣している。 ボランティアでの指導の限界があるので、有償での支援体制を。し、さまざまな制度を活用して、一人一人に寄り添った支援をしていきたい。スクールソーシャルワーカーの配置充実を。問い、現在、2名、週4日勤務では対応しきれていないのでは？し、現在、増員は検討していない。将来的には配置の充実が必要。国や都へ予算要望をしている。意見。文科省第3期教育振興基本計画では、中学校区に1名を配置し、配置条件の整備を目指す。し、早期発見、早期対応が必要。体制についてしっかりと学校と協議する。国分寺政策市民フォーラム、及川妙子。コロナ対応は感染予防をしながらも適切に。1、公共施設の再開について。問い、7月1日から第4段階だが、第5段階の小中学校の体育館と特別教室の再開のめどはいつか。答え、めどはついていない。学校施設は児童生徒の学びの場であり、安全が第一。及川、全国規模のガイドラインもないのであれば、感染予防も大切だが、市民要望も踏まえながら、再開のめどを考えていただきたい。2、職員について。問い、感染者が出た場合、保健所が定める濃厚接触者とは別に、市独自に健康観察対象者を設けているが、市内の事業所にも適用するのか。答え、市内の事業所は保健所が対応する。及川、一義的には保健所だが、地方自治体としてもある程度の協力や役割分担が必要だ。及川、テレワークについて、コロナ対策や災害時も考えて、早急に導入していただきたい。3、今後の財政運営について。問い、コロナの影響で市財政も税収減が見込まれる。施策の優先順位の考え方はあるのか。答え、市民生活に支障があるのかないのかが判断基準になる。ない場合は先送りもある。及川、いよいよスタートする新庁舎建設の財政運営方針、計画についての見込みはいかがか。答え、方針については変わることがない。4、自粛の影響について。問い、必要以上に自粛しているケースがあるのではないか。医療機関への受診や、特には予防接種や乳児検診は適切な時期に受けるべきだ。介護保険サービスや障害福祉サービスについても、利用を控えている人には、きめ細かい対応をお願いしたい。